心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。田理香先生、前回とっても素敵なゲストの方、今道さんをお迎えして、今回も参加していただけるっていうことで、リスナーの方々も楽しみにしてると思いますけれどもね、素敵な方ですよね。
いや、もういろんな意味でこう今道さんにワークショップを行くとですね、うん、勉強してるって感じよりも、はい、なんか遊んでもらってる感じなんですね。なんか遊びに来ましたみたいな感じで岩見さんがおっしゃって、でこうなんかみんなもだいたいこうブレインジェムですとか BBA とかいろんなそういうので遊び物いっぱい持ってらっしゃるんですよ。だからなんかこう、はい、これ持ってくださいなんて言って、なんか遊んでるうちになんか気がついたら時間経っちゃうみたいな、そういうすごく楽しいワークショップ。
いいですね。はい、参考してみたいですね。
もう楽しいですよ。で、楽しいだけじゃなくて勉強になって、で、さらに、まあ、今日は大人の話をしていただけるんで、こう、ちょっとまたワクワクしながらいるんですけれども。
はい。はい、では、早速、今道さん、今回もよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
今回は大人に関してのお話をいただける。前回は子供でしたからね。
はい。
うん。その中でも、どんなお話になりますか？
そうですね。今回は原始反射のお話を少しさせていただこうかなと思います。
原始反射って、
何ですか？原始反射は、だいたい3歳ぐらいまでのお子さんに見られる、こう、不随意の反応なんですね。ですから、感情は全く関係がなくですね、口のそばに、こう、何か触れるものがあったら、こう、吸い付いてみる。とか、大きな音がしたらびっくりして手を広げたり体を丸めたりするという、こういった諸応反射とか、はい、うん、こういったのが原始反射なんですね。
はい。
はい。で、その原始反射自体は、二本の足で歩くというのができるようになると通常はなくなるというふうに考えられているんです。けれども、うん、やはり、歩くことが難しいお子さんたちとか、それから勉強するときになかなか集中力がね、続かないお子さんたちとか、目の動きがスムーズにできないという方の中にですね、大人になってもこの反射的な動きを体に持ったままですね、成長してらっしゃるというふうな方がいらっしゃって、はい、そういった方がこう社会にこう出た後にですね、社会性だったり、コミュニケーションだったり、体の凝りや張りというふうな形でですね、ちょっと心身の不調和を感じる方がいらっしゃるんですね。
そうした方々はどうしたらいいんですか？
それがですね、発達段階に沿った動きを繰り返し何度かやってみることで、自分の体の使い方というのが、スムーズになったり、柔軟性が上がったりですね。で、上半身、下半身の、こう、協調性が育まれたりするので、大人になってからでも大丈夫なんですね。
その、はい。もう大人になってしまうと、本当にすっかりと、しっかりもう身についているから、
はい。
直すのが難しいっていうようなイメージが。
そうなんです。大丈夫です。例えばですね、大人の方でこう食べこぼしが多い方とか、はい、サラリーマンの方でネクタイのところシミだらけにしてる方とかいますよね。
はい、
これって、うん、お顔の吸血反射が残っていたりするんですよ。
うん、
なので、パソコンをしたりペンを持ってたりすると口をもごもご動かしてたりする方とかね、そういう、うん、方とか偏食がある、はい、方のこの辺、ほっぺのあたりですね。触ってみると、はい、お口がもごもご動いたりっていう、うん、小さい時にね、哺乳をする時の口の動きが見られたりすることがあるんですよ。これも、吸血反射という、口に残る原始反射だったりします。
へ、うん、そうなんですね。はい、それを、こう、 訓練っていうことで。
そうなんです。お口の周りのね、タッピングなどで、その過敏さを和らげてあげる。もしくは、まあ、大人の方ですと逆に、どんまな方もいらっしゃるので、少しこうね、お口周りのところに刺激を入れていただくということでね、解消できるんですよ。
ルモさんね、私、大人の患者さんにもいっぱいお会いしてるんですけれども、はい、緊張しやすいっていうことを言われる方いっぱいいるわけなんですよ。
ありますね。はい。
あと、やっぱりこう、巷でも人は話し方が9割みたいな本がいっぱい売れたりとかですね、うん、自分はコミュニケーションが苦手なんですっていう方いっぱいいらっしゃるんですけども、うんうん、何がどう苦手かっていうと、実は言葉の選び方が下手くそとかそういうことよりも、体が緊張してしまうがために、うん、自分の中にあってもアウトプットがうまくいかない方ってすごくいっぱいいると思うんですよ。
うんうん、
でそういう方たちってほとんどが原始反射が残ってるがために、自分で意図してないのにロックかかってできなくなるんですよ。勝手に体がロックがかかっちゃうんですよ。
はい、
それが反射が残ってるっていうことからの弊害なんですよね。
そうですね。原始反射は脳幹で起こるんです。脳幹や脊髄で起こる反射なので、どうしてもこの固まるっていうことが起こってしまうんですよね。はい。そうすると、うまくいかないな、ここの場所は安全でないなというふうに感じると、筋肉をぎゅーっと固めてですね、それでその場をしのぐ。というふうな、そういう選択肢に体がなってしまうんですね。ですから、緊張が強いケースという方の中にですね、原始反射へのアプローチをしたら、途端に体が楽になりましたとか、ね、首や肩、腰の周りの痛みがね、自然と取れていきましたというふうな方は多いんですよ。
そうなんですね。よく、まあ本当に上がり症なんでって言っている方々も、探ってみると、そこから来てるかもしれないってことなんですね。
そうですね。人前でね、うまくおしゃべりできないっていう方は、顎のところこうギューッとね、噛み締めて、ほっぺのあたりの筋肉がものすごく緊張している人がいらっしゃるんです。
うん、
なので、その時はね、頬を優しく優しくこうね、丸くマッサージしてあげることでね、口がスムーズに開けられるようになったりとか、ね、ふくらはぎや足裏などの、少しね、こう、タッピングなどをしてあげると、はい、すごく体が楽になったりするんですね。
その、あがり症緊張してるっていう時に、口の周りとかこの顔を緩めるのはわかるんですけども、
はい、
ふくらはぎも
影響あるんですか？そうなんですよ。はい、アドレナリンが出すぎてる時は、ふくらはぎの筋肉がものすごく硬くなってます。ですので、大人の方だと朝目覚める時にふくらはぎが張ってしまってね、
はい。
はい。小室帰りを起こしてしまうなんていう方、うん、それでね、お目覚めになるなんていう方、いらっしゃると思うんですけれど、お風呂に入った時にね、少しふくらはぎを柔らかく、して、お休みになると、翌朝楽にね、過ごせるんじゃないかな、というふうに思います。
そう、りこ先生、体を変えていくことで、心とかね、いろんなことも変わっていくっていうのもすごいですね。
そうなんですよ。結局、まあ、患者さんずっと見てましたね。具合が悪い時に、診察室に入ってくる時の姿勢と、良くなってからと、もう本当別の人みたいなんですよ。
うん、
まあ、ある種人間変わったに近いぐらい、本当に変わられるんでですね。
うんうん、
だから、やはり、こう、体が変わると心が変わるっていうか、まあ、心が変わるから、体も変わるんでしょうけれども、でもだったら、どうせなら両方いっぺんにやったら早いんじゃないかなっていう。
うんうん、
ね、本当そこですよね。
そうですね。
普通の生活をしていても、歩いているときに下向いて歩くよりも上向いて歩いていた方が気持ちが違うっていうのも、そういうところですかね。
もう本当その通りですね。
うん、
何の話してるかっていうと、心のあり方についての、宗教的なお話をしてるのではなくって、
はい、
脳の上手な使い方、体の上手な使い方っていう、うん、そういう話です。
すごい。普段、こんなことをするといいよとか、なんかリスナーの方々にメッセージいただけますか？
そうですね。全身運動としては、クロスクロール という運動があります。これはね、もうかなりサッカー選手が取り入れたことで有名になっているブレインジムになりますが、右手と左のお膝をタッチする、左手と右膝をタッチするという、足踏みをするときにですね、手をこうクロスするような、そんな感じで、1分ほど続けていただけますでしょうか。そうすると脳からの神経伝達がスムーズになって、体の上半身と下半身を同時に使うということができますので、結果的に両方の脳が活性化されるということで、はい、日常生活がね、明るく変化していくんじゃないかなというふうに思います。
大人になったからもう無理とかって思わなくていいってことなんですね。
いいんです、いいんです、うん、この今紹介したクローリングというのは、ハイハイという意味なんですね。で、四つ這いをするとき、で、赤ちゃんたちはとっても脳を発達させていくんです。ただ、あまり発達の段階で、ハイハイをしなかった方というのは、どんな風に自分の体を使えばいいかというボディコントロールができないんですよね。ですから、大人になってからもう一度このハイハイで筋力をつけてですね、そして協調性や柔軟性を育んでいただくと、脳からの神経伝達がまたスムーズになってくるという、こういったことなんですね。
すごい、子供の頃のハイハイってそんな役割があったんですね。
とっても重要なんですよね。はい。ですから、理科先生のクリニックでもですね、運動不足の方とか、どうしてもこう固まりやすい、筋肉の緊張が強い方には、運動をね、進めていただいています。
なんか今って、在宅ワークが増えてきたりとかしてるじゃないですか。そうすると、どうしても体を動かさないっていうせい、ね、毎日が多くなっちゃうんですけど、それってやっぱり、あんまりよろしくないんですかね。
それはやっぱりね、こう、体が動くっていうことと、心が動くっていうことと、同じだとしたら、心が動かないまま、一個のところに固まっているとしたら、つまんなくなっちゃうじゃないですか。
うん。
だから、やっぱりこう、人間って、こう、一日の時間の中でも、起きてる時間での多様性が必要だと思うんですよね。
うん、
やっぱりずっと壁の一点のシミを見つめて、20分とかいたら、なんかおかしくなってくるじゃないですか。
うん、はい。
その意味では、こう、ずっとモニターだけ見てるっていうのは、目が疲れるだけじゃなくって、脳も疲れるし、多分気持ちも嫌になっちゃうんだと思うんで、なんか目を外すっていうのも大事ですし、なんか岩見先生、この8の字をレイジエイトやったらいいですかね、
目が。そうですね。目の体操にはね、八の字書きがぴったりですね。はい。無限大のマークをね、はい、書いていただいて、それをですね、目で追いかけるという体操があります。うん、はい。ご自分のね、指先、親指をイエーイと前に出していただいてですね、そこからだいたい肩幅ぐらいの大きさで無限大のマークを書きます。で、目だけで親指の爪を追いかけるようにして、こう、ビジョントレーニングをするんですね。
それどのぐらいやればいいんですか？
はい、片側3周、うんうん、もう片一方の手でまた3周、うん、両手を組んでまた3周ぐらいでいかがでしょうか。
これいいですね。
映画館でね、映画が始まる前に、この目の体操をしましょうなんて言って、この間の映画を見た時にね、そういう風なエクササイズが出てたことがあったんですよ。ですからね、動体視力も上がりますし、はい、目のリラックス、リフレッシュにもお使いいただけると思います。
パソコン作業が多かったりすると、すごくね、疲れますしね。
は
い、
ええ
ー。もっともっとね、お話を伺いたいんですが、今道先生もポッドキャストをされているっていうことで、
はい。
番組ご紹介いただけますか？
はい。輝く子供たちへ、今道一切の運動療育学。こちらで、ご紹介をしています。また、運動の実演に関しては、YouTube の方にも同じこのポッドキャストの内容の動画を上げていますので、そちらの方をご覧ください。
そして何かイベントもあるんですよね。
そうなんです。9月の11日です。産業医科大学の、ホールにて、認知症予防のための運動ということで、ブレインジムや BBA、原子反射などの、お話、それから、皆さんに、実際にですね、運動を体験していただく機会がございますので、ぜひ、大学病院のホームページからお申し込みいただけたらと思います。
どなたでも参加できるんですか？
はい。はい。どなたにもご参加いただけますし、それから内容もですね、一応認知症予防とはなっていますが、脳の活性化のための運動ということになりますので、一般市民の方も、それから、専門職の方もですね、はい。ぜひ、体験いただければと思います。無料の講座ですので、ぜひ、早めにお申し込みいただけたらと思います。
うん、すごいですね。無料でそんなことをね、いっぱい教えていただけるってね。
すごいですね。
うん。です、ぜひ参加したいっていう方、詳しくはこの番組の説明欄のところに載せておきますので、ぜひそちらもチェックしていただいて、今道さんの、輝く子供たちへ、今道久江の、運動療育学、この番組もね、ぜひ聞いていただきたいですね。
ぜひお越しください。
改めて、リスナーの方々にメッセージお願いできますか？
はい。簡単な運動で心も体も健康になります。ぜひ楽しく体を動かすことで、継続的にですね、脳の活性化ができると思いますので、シンプルな運動ですが、皆さんのね、これからの未来、輝かしい未来のためにお使いいただければと思います。
理科先生、すごいお話伺いましたね。
ね、もう、いろんな方とこう出会わせていただいて、やっぱり本当にこうみんなで協力しながら、みんなで元気になって、子どもたちが少しく育っていくような応援ができていったらいいなというふうに思ってます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひよろしくお願いします。
またお願いします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。